はい、それではですね、問題見ていきたいなと思います。原告の法律及び事実上の主張に対して被告はする陳述の態度その効果と、まあ、一行問題ですね。で一行問題の場合にはこれ他の講座とかでもね言ってるかなと思うんですけれども、 ある観点に基づいて出題されるということは非常に多くって、でなので、まあ、その観点からね、まあ、知識をまとめ上げていくという力が求められるんですが、この問題はねそういう観点では特にないですね。まあ、本当にだから、これに沿って書いていけばいいというだけの話ですね。原告の法律および事実上の主張に対して被告はする陳述の対応と効果ってことですので、まあ、なので結局 2×2 で4になるんですよね。法律上事実上で2つでしょ、それから、陳述の対応と効果で2つですから 2×2 で4ですよね。まあ、それで書いていけばいいということです。でまず、事実上の主張の方からいきますと、認否の種類はですね、否認、自白、不知、沈黙の4つですね。で否認については一応ね単純否認と積極否認がありますよと、そして79条の3項、規則79条の3項で積極否認は義務付けられているっていうことをね、書いておくといいのかなと思いますね。ちょっと細かいですけどね、この79条3項はね。でそれから、自白ですけど、これは、ね、ちょっと悩ましくって、どこまで書くのかなってことですね。特に効果のところ、これが非常に悩ましいですよね。証明不要項はまあ当然指摘することになると思うんですけど、裁判所拘束力、当事者拘束力、このあたりどこまで説明するのか、まあ、それこそ弁論主義とかの話までしなきゃいけなくなるんでね。なので、まあ、その辺がちょっと悩ましいなと思いますね。まあ、あと、一応制限付き自白の、ね、説明もしといた方がいいと思います。でそれから、不知なんですけれども、不知は、まあ、150条2項を指摘しておいてもらえばそれでいいんだけども、一応ねここで推定は相手方の主張事実がですね認否する者にとって不利な事実の場合に限られるということで、まあ、ここで言うところだから被告ですよね、被告にとって不利な事実の場合に限られるということなんで、一応その点も指摘しておくといいのかなと。有利な場合は争わないものというふうに扱って沈黙と同じように考えればいいですね。で沈黙ですけれども、沈黙は159条の1項を指摘するべきですよね。これはねいわゆる犠牲自白ですよね。で犠牲自白の効果についても説明しておいた方がよくって、通常の自白と違って当事者の訴訟行為が存在しないので当事者拘束力が生じないということですね。はい、でそれから法律上の主張に対する対応とその効果ですけれども、ここはまあ争うか認めるか、まあ、いずれかということになるでしょうね。でまずですね、争った場合ですけれども、争った場合どうなるのかというと、この場合はですね相手方はその事実関係の、その当該事実、その権利関係を基礎づける事実の主張ですよね。これをしなければならないということになります。で、これに対して認める場合はどうなのかというと、これいわゆる権利自白の問題になりますよね。なので、権利自白の問題に関しても、まあ、ある程度ね、説明しておいた方がいい。どういう効果が生じるのかというのを、ある程度説明しておいた方がいいだろうと思いますね。まあ、具体的に言うと、証明不要行は生じるけれども、裁判所や、あるいは当事者に対する拘束力は生じないというのが一般ですよね。はい。ということで、まぁ、あ、ちょっとね、少し、まぁ、あ、書く内容として、まぁ、あ、迷うところはあるのかなと思うんですけど、特にやっぱりその自白の効果ですよね。ここは少し迷うかなと思いますけど、あとはまぁそうですね、そんなに難しくはないのかなと思いますね。一行目ならばやっぱりね、そのどこまで、何をどこまで書くかっていうのはすごく悩ましいことが多いんですよね。で、それは、冒頭に言ったように、その、ある一定の観点に基づいて出題されているってことが多いんで、なので、まあ、その一定の観点に従って整理をする、その限度で、必要な限度で書くというのがね、まあ、鉄則なんですよね。はい。まあ、この問題、その観点がない分、まあ、整理はしやすいんですけれども、まあ、一方で整理しにくい面もあって、要するに、その、どこまで書けばいいか、はっきりしないというところがあるんでね。まあ、なので、その意味、ある意味難しいって言い方もできるかもしれないですよね。はい。ということでした。じゃあ、ちょっと回答を見ながら、まあ、ちょっと整理していきましょう。まず、事実上の主張に対する被告の陳述対応とその効果ですよね。で、否認、自白、不知、沈黙の4つです。で、否認に関してはそんなに難しくなくて、否認の、その、対応ですよね。ここを書いときゃいいと思います。単純否認と、それから積極否認ですよね。まあ、理由付き否認ですね。でいずれの場合も原告が主張した事実を証拠に証明しなければならないという効果が生じると。で自白ですよね、ここは悩ましいんですよね。で一応自白のまず対応を書きました。端的に相手方の主張する事実を認める自白のほか、相手方の主張と両立する事実を主張して行う制限付き自白があると。で自白の効果ですけど、不要証拠はそんなに問題がなくって、でその裁判所拘束力と当事者拘束力ですね、これがめんどくさいんですよね。で裁判所拘束力が認められる根拠、一応弁論主義にあって、でそしてその弁論主義の適用範囲が使用事実に限られるということで、ちょっと簡単に説明しておきました。当事者拘束力もどうして認められるのかということを説明した上で、これは既に裁判所に対する拘束力あるいは不要証拠というものを前提に認められるわけだけどもね。 まあ、それを説明した上 であとは当事者拘束力が生じる範囲、ね、使用事実に限られるというのが一般的ですから、それも書きました。まあ、ただここまで書くかどうかはちょっとね、どこまで求められているかは難しいですね。で、不治ですけども、不治はまあ159条2項を指摘して否認と推定されると。で、あとここでその推定がどういう範囲で及ぶのかということをね、説明しておけばいいと思いますね。はい。で、それからですね、沈黙ですよね。で、沈黙は159条の犠牲条約が、ね、成立するよということを書いてもらって、で、あとは犠牲条約は通常の自白と違って当事者拘束力が生じないということを、ね、説明してもらえばいいと思いますね。で、それからあとは法律上の主張ですよね。で、これに対する対応とその効果で、で、まず法律上の主張の意義を書いていただいて、その上で争うか認めるかのいずれか で争った場合には当該権利関係の発生を基礎づける事実を証明しなければいけない。で、認めた場合にはこれ権利弱の問題になって、一応不要証拠は、ね、生じると言われてますので、その点は書いて、ただ拘束力はなしということでいいと思うんですよね。はい。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。